Welcome to podcast KBS from Kyoto. あらためまして、僧侶の河村妙慶です。今日の法話のテーマは、お休みすることも仕事についてお話しいたします。今日は主婦お休みの日だそうです。リスナーの方の中には日頃から家庭を守り、家事を毎日こなしている方もおられるでしょう。今は、主婦といっても夫人の夫もありますが、夫の夫もありますよね。男性が仕事、家事をこなしておられる方も多いです。主婦休みの日は、日頃家族のために家事を頑張る主婦がリフレッシュをしたり、家事の大切さを家族で分かち合うという日、これはある新聞社さんが発案されました。主婦休みの日を取るためには、先ほど伝えたように家族の協力が必要なんですが、今はいろんな家族の形があります。これはある一つの例として、夫にアンケートを取ったそうです。妻に言われてお手伝いをする内容は何ですかのアンケートに、1位はゴミ出し、2位はお風呂の掃除、3位は食器を洗う、4位は食器を下げる、そして5位は食事の買い物。これはあくまでも夫が頼まれて手伝ったというアンケート結果です。今度は夫の方が得意だと思う家事ベスト5。1位はお風呂の掃除、部屋の掃除、料理、ゴミ出し、子どもの入浴だったそうです。手伝ってもらうということはありがたいですよね。しかし、中には手伝ってくれない夫さんもおられるそうです。では、妻としてはどうやってお願いをしているんでしょうか。最も効果的なお願い方法ベスト5が出ています。まず1位は頭に、ねえ悪いんだけどこれしてくれないという言い方をしているそうです。2位は夫の自尊心をくすぐる、ねえ私よりあなたの方がこれ上手でしょう、してくれるという言い方です。すると、そうだよなっていう気持ちになるのかもしれないですよね。そして3位は、具体的におねだりをしてるそうです。ねえ、これをしてくれたら私が助かるんだよね、という言い方をしてるそうです。そして第4位は、ハードルを下げて、お願いではなくって、まず、ねえねえ、時間のある時でいいの。時間のある時にこれしてもらえたらなと、今はしなくてもいいの。時間のある時にという言い方をしてるそうです。5位は、自分の忙しさをちょっぴりアピールするそうです。実はね、私こんな今用事があるの、手が離せないの。その間、これお願いできるかしらという伝え方で成功してるそうです。他には、みんなで家事分担する方が早く終わって出かけられるよねと具体的にイメージしてもらうという方法で成功された人もいます。では今度は失敗した例をお伝えします。最も失敗した方は、命令口調で言ってしまう。これしなさいよ、これやりなさいよ、という言い方です。今度は状況判断ができない時に失敗します。相手が疲れてる時にあえて、これしてと言ってしまう。3位は、もうやって当たり前という態度で言う。 なんでこれできないの、やりなさいよっていう命令口調も入ってしまって、これをやれという決めつけが入ってしまうと相手は反発するんでしょうね。そして今度はせっかくやってくれても夫のやり方を否定してしまう。これはあると思います。日頃自分がやってることだけど、今日は時間がないからお願いしときながら、いやそれ違うでしょと言ってしまう時ってあるんですよね。そして最後に失敗した例は、イライラしながら言う。パンパンと机を叩きながらでもイライライライライラって、それは相手に波動として伝わるんですよね。あと、暇ならやってという言い方です。すると、それを言った後に夫から、君もどれほど忙しいのか、自分は忙しいと思ってるのかと言い返されて失敗した例があるそうです。あと、あれとこれとこれ、もうまとめてやることをどーっと言ってしまうと、そんなにたくさんできないと返される。これは私もあります。出かけるときに自分ができなかったしわ寄せを夫に頼んで、これとこれ、そして今度はあの方が来た、これをしてっていうふうに言うと、向こうはさーっと流すんです。ああ聞いてないな。で、今度書き置きしてるんですが、それはチュッとどこかにふっと吹いて飛ばしてます。それを見るとやっぱり伝わらないんだなと、私も失敗したことあります。ある妻は、あんたは素材ゴミなんだからって言ったら、夫は怒って、ゴミだから僕は動けないよと言い返したそうです。いや、頭いいですね。そしてまたある方は、何々さんのご主人は妻をどこかに連れて行ってくれるんだって。何々のご主人って優しいわよね、休日ぐらい遊んでくれないと、誰かと比較をしながら言ってしまうと、これも効果がないんですってね。僕は毎日疲れていると返されたそうです。今度失敗した例に、窓を拭いてくれた、これはありがたいことなんですが、そばにあった花瓶を割ったそうです。まあ、妻としては腹が立ちますよね。怒ったそうです。それ以来一切手伝いはしなくなったそうです。せっかく窓を拭いてくれたこのことに感謝も必要なんですが、結果を見るんですよね。花瓶を割ってしまったことで、なんで割るのということで注意をしてしまったことで、まあ夫にしてはせっかくやったことが効果がなかった、それでもう最初からしない方がいいっていうふうになるんですよね。これは本当に難しいことですよね。今度はあまりにも積極的に家のことを構い出すと、これも困るんですよね。私の友人の話です。夫婦はインテリアデザイナー同士です。お互いに部屋の空間作りのもうプロなんですね。すると置き方一つにお互いのこだわりがあり、カーテン一つも、ここは寒色系のカーテンでしょ、いや暖色系がいいよ、ここはこれ違うでしょ、いやいやこうなってるんだよ、というふうにお互いの主張が強くなって、で週末は喧嘩になると言います。本当はくつろぐはずなのに、やはり気になるんでしょうね。まあインテリアのプロということで、一つ一つの空間作りが気になる。最後には夫は、この家は落ち着かないよと吐き出して帰ってこなくなったと言います。ここの部屋は君に任せて、ここの部屋は僕にさせてと言ったらよかったのかもしれませんが、お互いに口出ししてしまうと、やはり衝突してしまうんですね。お手伝いをお願いしておきながら、自分の思った通りの手伝いをしてくれないと、どうしても不満って出るんですよね。これは仕事もそうだと思います。ここやっといてくれるって言ったけど、そのやり方が気に食わない、 やった順番が気に食わないっていうふうに注意をしてしまうと、相手のやる気を失わせてしまうということがあるんですよね。今度は妻が夫に、ねえ、お肉屋さんで豚を買ってきてってお願いしたそうです。わかったよと買いに行った夫は鶏の唐揚げを買ってきたと言います。妻は酢豚を作るつもりで全て下準備をしていたそうです。なんで鶏なの、豚でしょって怒って大喧嘩になったと言います。これもお互いの主張があるんですよね。夫は最初はそのつもりで買ったけど、隣に置いてた鶏の唐揚げが食べたくなったからつい買ったんですよね。その時は、まあ妻としては柔軟に酢豚から鶏さんを、まあ、酢豚風に作ってもよかったのかもしれないし、夫もまず豚をちょっと購入し、唐揚げもほんの少し買って、よかった、これすっごく美味しかったんだけど食べないと、妻と一緒に食べてもよかったのかもしれません。やはりそこに自己主張がありますと、やはりぶつかるんですよね。私は台所の仕事をするときに非常に勉強させていただいております。お茶碗を洗うときにはスポンジで洗いますよね。そこに硬い石を当てると、お茶碗の方が割れてしまいます。人間関係には柔軟さが必要なんです。スポンジのように無数の穴で洗剤を吸収し、そして硬いものを包み込んで、またその縮んだスポンジは元に戻る柔軟さがあります。ですからお互いに柔軟な感覚で、相手の状況を見ながら、相手はしんどそうだな、相手は今ちょっと聞いてくれそうかなという、相手の気持ちになって生きていきましょう。ですから休みも必要なんです。何でも動き回ることだけではなくって、動けるときには動く、休むときには休む、このバランスでやっていきましょう。今日はお休みすることも仕事についてお話しいたしました。